itchy. 난 itchy. Give me.
まあ、そのバッファロー、バッファローから学ぶことは多いね。
おお、言うたな。
多いよ。
言ってみいや。
まず、その名前、バッファローだよ。
学ぶ気ねえよ、こいつ。
そのバッファローの、
実は絶対学んでねえし。
その、何文字？バッファローって何文字だっけ？
バッファロー、知らねえよ。数えて。わかった、ちょっと待って、
バッファロー。数えるわけにはいかないか。
じゃあ実際いつも合わせてばー。
まあ何文字でもいいんだけど、そのバッファローってそのも
う。まあまあまあ、そういう対応が来ることは予想はしてた。
カタカナのその
並び、予想はしてね。
並びに見たときに、
その通りだよね。
なんてこう、フォルムがいいんだろうっていうかさ。
まあ、かまわん。
実際、でも実際そう思わん。
いや、そうやね。
バッファロー。
綺麗だ。綺麗だわ。
カタカナで見たときに、その。
綺麗だわ。おりゃ。おりゃ綺麗だ。
バッファローっていうその響きも素敵だと思うのね。その、濁音と。
まあ、わからんでもないよ、うん。それは。
ハヒフヘホが入ってる感じ。で、あと、ちっちゃいつ、
バッファロー。
バッファロー。バッファローじゃないもんね。バッファローじゃなくて、バッファローだもんね。ノートパソコンに使ってるテンキーがバッファローっていうメーカーなので、そんな話をしました。
ああ、なるほどね。
ありがとうございます。第51回
イェーイ、
ね、
前回のね、あの、
60分のね。
はい、60分拡大版という。
1日の拡大版っていう。
はいはい、
放課後まで残ったみたいなね。
サブタイトル何でしたっけ？忘れちゃった。
あ、俺も忘れた。っていうのも、その、この、今回の収録はですね、その、
はい、
50回をお互い聞いた上での51ではないと。
そうですね。
いうことですね。
はい。
つい昨日49回を上げたっていう。
もろバレやね。うん。そうそう。
もろバレしていこうよ。
もろバレが大事。
何
なんでもないよ。なんでもない。
なんでもないか。そっか。
うん。
ね、いつも30分ぐらいでね。
はい、はい、はい。
途中からもう30分ジャストってしたんですけど。
うん。
60分という、ね。1H ですよね。
そうやね。1H。なんか1、ワン、ワンアワー。
中学生ぐらいの時ってさ、
うん、
その1次元目、2次元目、まあ、2時間目、3時間目とか言ってたんだけどさ、
うんうん、
その、本当は45分なんだよね。
そうなんだな。
50分、50分か。
小学校45で、中高が50やったっけ？
ね。
うん。
そうそうそうそう。なんかこう、どないやねんみたいな、その、1時間じゃないんかいみたいなことをなんか小学生か中学生の時になんかよく思ってたような記憶を今ファッと思い出したような感じが
して。思い出したようなそこも曖昧なんや。まあか、いいけど別に。
今、かって言ったよね。いや、まあ、かって。なんて言うの？かまわんって言おうとしたんだよ。なめんなよ。遠距離だからってなめんなよ。佐世保と福岡だからってなめんなよ。全部わかってんね。
そうですね。
ね、なんかいろいろ懐かしいことをファッと思い出すことがありますよね。
うん。51回。もう一郎と一緒ですやん。
一郎と一緒ですよ。
51ですよ。
あと4回いったら誰と一緒よ。
松井くん。
あ、本当やん。
あのね、あのゴジラ松井秀喜さん。
うん。
すごいよ。MVP やから。
まあ松井もすごいけど巨人もすごいよね。
あ、すごかったね。勝ったね。
原監督ってすげえなっていうのがね。
うん。
そ
うやな。
ワールドベースボールクラシックから始まり、
うん、
世界一になったと思いきや、原ジャパンなんて言われたりしたんですけどもね。今回、巨人軍優勝ということでね。
なんかその、なんだ、 日本でチームを作ろうという時に、その何ですかね、なんだ、オージャパンとか、
うんうん、
あと何があったっけ、長島ジャパン、星野ジャパンとか、
うん、あったね、
あるじゃないですか、うん、で原ジャパンっていう言葉は、うん、なんかその言葉こう表に出なかったじゃない。
そうだ、
うん、サムライジャパンって言われとったんよ。
ああ、そうかもしれない。
今回 WBC、
うん、
それはなんか原監督がその偉大な監督たちと肩を並べる、
なるほどね、
あれではない、実話ではないんだっていうあれでサムライジャパンとつけたらしいですよ。
自重した感じなんだね。
どうしてと雰囲気を壊すんだ。
ほら、何でも笑いに変えなきゃいけない。
自重したじゃねえよ、バカ野郎。そこはこう。
いや、でも自重したんでしょ、実際。
まあまあ、そう、そういう解釈でもまあ構わない。
いや、かましわ。なんかほら、あったじゃない、あの、なんだっけ、WBC のその、イチローのほら、
うん、
下りができる、でしょ？
下りができる？
なんかそういうもの、なんか WBC のほら、イチローの真似してたじゃない。
どんなんしてたっけな。最近やんないからさ、イチロー、そう、イチローのモノマネよくやってたりとかして。
したよね、イチローのモノマネ。どんなんだっけ？
あ、あれか。あの、あれ？あの、ま、なんだっけ。守るという意識では、こう、まずい気がするみたいな。もう一度奪いに行く。この姿勢こそだと思ってます。
そうだと思っています。だと思ってます。
これや、思い出した。
そうそう、それだ。やってこそだと思ってます。なんだよ、だと思ってます。
一郎さんはいつもこうヒット一本でこう変わっていくっていうふうにおっしゃってますが、
うん、
そういうようなヒットになりそうですか？したいですね。
かっこいいからね。
いちいち意表つくもんな。
意表つくな、あいつ。
いやー、でもすごいよね、日本人も。
まあ、でも、そうね、日本人、スポーツはね、なんかそう、底力みたいなのがあるね。
うん、うん、素晴らしいな。
うん。
野球に関しては世界一ですからね、本当に。
本当だよね。
その、ゴジラ松井を書いたチームでして、もう、1位ですから、
うん、
優勝ですからね。
他のなんか台湾とかさ、台湾に限らずだけど、
うん、
アメリカとかでもさ、
うん、
日本の野球って強えよなみたいな一般常識が成り立ってるだろうね。
そうかもね。
すごいよね、それはそれで。
本当、
うん、こっちからしたらなんか、なんていうの、大リーグってすげえよみたいなイメージあるけどさ、
うんうんうんうん、
負けず劣らずね、やってるから。負けずにやってるから。
日本ってなんかすごいこう、なんだろう、スケールが小さいって言われてんのかな、なんか。
島国のくせにみたいなね。
ちまちました、あの野球かもしれないけど、それがまたいいですね。つなぎの野球っていうか。
上手ですね。
うん。
ええ。
もう、大リーグとかもう、パワーでバゴンやから。
うん。
と。うん。
ほんとね。そんなこんなで51回なんですけども。
はい。
ね。51、3で割れる？
3で割りました。17かな。
はい、はい、ということで、タラガネ音楽隊、このコーナー、タラガネ音楽隊のコーナーに参りたいと思います。
はい、タラガネ音楽隊。
というわけでね、
はい、
やってきたんですけども、
はい、
なんか
ね、
はい、
これまで結構ね、もう長いこと音楽の話、もう2年って言わないかね、2年半ぐらい、2年間ぐらいかな、してるんだけど。
2年？
まあ、ポッドキャストでは1年間。
ああ、なるほどね。
してるんだけど、この話したことねえなっていうのがあって。
まだありましたか、そんな話は。
はい、ね。ちょっと音楽プレイとはちょっと離れとるあれかもしれないけど、
はい、
音感。
ああ。してないね。
してなかったよね、これ。
音感ね。
そうそう。まあなんだ、絶対音感とかありますけど、ね、相対音感、うん。ちょっと絶対音感って、ググってみましょうかね。
や思わんけど、う
ん、なんかあるかな、ウィキペディア、
あのすごいよね、絶対思ってたらいいよねっていう話をよく、
うん、身近にいます、
身近にいました、
うん、あ、いた、
いましたね、
うん、ありました、絶対音感は、基準となる他の音の助けを借りずに音の高さを音名で把握することができる感覚。
なるほどですね、
うん、なるほどね。
一回あの歌番っていう音楽番組でさ、
はいはい、
ラグフェアが出た時に、
うん、
ラグフェアにあの絶対の人がいるんですけど、
あ、そうなんだ。
でそのスタジオにこうガラクタをバーって集めて、
うん、
でこの中からドレミファソラシドの出る音を集めて作ってくださいみたいなのはあって、夜間とかさ、フライパンとか、
ありますね、
いろんなガラクタ、ガラクタっていうか、ね、道具をこう集めてドレミファソラシドちゃんとできてましたもんね。
ああ、なるほどね、
う
ん、
そうそう、
なんか音感に関しての面白いなんかエピソードとか聞いたことのある話とか、
あ、 ありますあります、
ある、他
あのジュークっていう二人組 の、
おうおうおう、
あのケンジの方、
はいはい、
ケンジさんの方のお姉さん
も、あ、はいはい、
あのピアノやってたかなんか、
そうですね、
がその絶対音感持ってるみたいなことで、
うんうん、
ごめん若干話があ
の、あ、いいよ、
あれするかもしん、
うん、
嘘っていうか
広く、ああなるほどね、
嘘っていうかな、うろ覚えな部分があるんだけども、
はいはい、
例えばお前絶対ないやろっつって、絶対音感ないやろっつって、で、うん、例えばじゃあこの音、このパンって音は何なのって言った時に、うん、まあ、C って言うならソとソシャープの間かなみたいなことを姉さんに言われたみたいな話を聞いて、あ、そうだよなみたいな、なんか、
あ、ケンジ君がそういう話を
したのかな、なんか本当当時、
なるほどね、
うん、中学生時代に聞いたような話だから、
そっか、
合ってるか分かんないけど、
なんかその絶対音感っていうのもその幅が、幅っていうかそのなんていうの、研ぎ澄まされ方に幅があると思うんだよね。
あ、そうなんかな、やっぱり、
うん、なんか普通のなんだろう、音楽で使うのっていうのはやっぱり半音刻みじゃない？
そうそう、そうね。
でも、その今の話だと、半音以上に刻んだ、うん、まあ4分の1とか。
ヘルツ。
うんうん、そうだね。
単位というか。
ほんと、ほんとそんな感じで。
うん、
で、前なんかね、音感に関する本を読んだことがあって、
は
あ、なんだ、誰、なんか借りたんよ。
うん、
で、なんていうタイトルとか覚えてなくて、すごいまた読みたいんだけど、なんか、それでは、すごい人がね、
うん、
なんだろう、なんか、2音ね、半音違いの2音で、例えば、うん、じゃあ、ミとファとか、
うん、
ミとファを10個に分けたうちの6番目ぐらいの音みたいな、
あ、表現の
記述、そう。
すごいよな。
うん。
なんかほら、音楽こうやってるとさ、
うん、
なんかどうしてもこう、考え方の、なんていう概念として半音刻みってこう、
うんうん、
勝手になっちゃう。
あ、そうだよね。そうそう。
から、なんかそんなこと言われたときに、うん、あ、そうか、音ってそういうことだよな、みたいな。
実際そうだよね。連続的っていうか。
音とドシャープの間にどんだけ音があると思ってるみたいな。
うん。
わかりやすく言うと、その1と2の間に
1.1。そうそう、数字と一緒だよね。
1.1 があるとかさ、
1.01
があるとか。
うん、うん。
そんなこと言い出したら無限大にあるんだけど。
そうそう。
うん、
なんかそれがすごい印象に残ってて、
うん、
面白いですね。絶対音
感やってると、
うん、
あ、やってるとなんか相対的なものはつくよね。
つくね。っていうか、それは、うん、そうやな。
つくんですよね。
うん。耳コピなんかでも一緒だよね。例えばキーわからんけどこれ156マイナーよく喋るじゃん。
あ、あれって何なんだろう。あれは相対音感なのか。
あれは相対的な考え方よ、まるで。その、あの、相対じゃなくて、絶対だったら、例えば、FGEm、Am っていうじゃん。
なったんだな、みたいな。
でも、その相対、そのキーの変動を考えていて、4536って言っちゃう。
うん。
うん、 これ相対だよね。だから
相対なんだね。
うん、
なんかこう ラをさ、
うん、
って鳴らして、
はい、
ラがこれならミはこれだろうみたいなのも相対だよね。
うんうん、相対だね。うん、だからさ、あの昔ね、
うん、
あの昔って言ってもまあ1年前2年前とかなんやけど、うん、ネットでさ、なんか音感ゲームみたいな、
うん、今のノリ何
音感ゲームみたいなページがあるやん、うん、ドーンって音が鳴って、うん、これ何の音ですか選んでくださいみたいな、
うんうん、ああなんかあった気がする。
あるんよ、うん、なんか俺が思うのは1音目は確かにちゃんとしたクイズになっとうけど、
うん、
2音目からはこれ相対音感じゃねえかよっていう。
ああ、もう鳴らしてるからね。
そう、1音目の答えを知った時点で、
うん、
もう2音目からは相対の、なんていうの、音階ができるじゃん。
うん、
頭の中で。
じゃあそれもさ、10問、例えば10問あるんだったらさ、
うんうん、
もう一気に10個答えを見せずにバーンってやっていくべきなんだよね。
そうだね。
1個1個答え出すんじゃなくてね。
うん。だから相対音感の人っていうのは、
うん、
例えば1問目なんか答えて、その答え、正しい答えを知ったら、
うん、
次以降は全部当たると思うんだよ。
そうね、た、あの、
うん、
確かに、た、なんていうの、ガチの、
うん、
ガチの相対音感なら、そうだね。
そう。だけども、
うん、
1音目をやって、答え知らずに次に行ったら、
そう、
1音目間違ったら、うん、全部間違うんだよね、相対音感。
うん、だよね。
うん。
うん、全部間違うか、そうだね。
うん。全部ずれる、同じだけ。
単音ってイメージがあるけどさ、ああいうのって。
そうそう。
パーンって音何みたいなことだけど、
うん、
和音で言われると意外と分かったりとか。
ああ、そうだね。
さ、ギターに限ることかもしれないんだけど。
いや、そうなんよ。うん、ピアノやったらね、俺結構分からんのよね、
うん。
マイナー、メジャー、ぐらいのもんで。
あ、そうだね。それはわかるね、うん。
セブンスとかになるとわかんないね。なんか気持ち悪い。わかんないことないけどね。なんか響きが気持ち悪いんよ。
ああ、ああ、ああ。
なんかギターとかはさ、
加えたなっていうのがわかるもんね。
そうそう。6音とか5音の中で真ん中にセブンスとか入ったりしてるじゃん。それが結構心地いいんやけど。うん、
あ、
例えば C7 スっつった時に、
うん、
ピアノでじゃあ鳴らしてよって言ったら、うん、大概ドミソ、ドミソ C フラットの4つを鳴らすと、すごいなんか、セブンス一番高い音で出てなんか気持ち悪いみたいな。
高い音か低い音だもんね。
そうそうそう、なんか。
C フラミソみたいな。
うん。それがまたなんか、ピアノとかと全然響きが、違うよね、ギター。ギター
はね、だって、今、じゃあ、軽くやってみようよ。
お。
鳴らすから。
はい。C。
正解。
おぉ。やっぱね、
うん、
響きを覚えちゃってるよね。
そうそうそう、そうなんだよね。じゃあ。
その、うん。
うん、じゃあ、これ、テンションコードあり？テンションっていうか。
テンション変えたら分かんないかもしれない。何これ、アドナインスが入ったのは分かる。え、これなんだろう、バレエか、バレエの方のアドナインスやな、これ。それは分からんねえ。 C アドナインス何？
じゃコード進行で想像してください
。はい。
このこと、これができるのは、
これデアじゃないですか。
ですですね。
おお、じゃ
あ意外と分かんないもんなんでね。
なんかでもプレイングキーも結構分かるよね、聞いてたら。
そう、プレインで分かるみたいな。
うん、
あ、じゃあこれあれだわって
。今のがそうやったね、完全に。
うん、そうそう。
それが面白いね、ギターって。
そうね、ならではかもしれない。
ピアノってそういうのあんまりないやろからね。
そうだよね。
純粋な音感能力になると思うし、
うん、
面白いな。ギターなんか鳴らしてみようかね、
うん、
ちょっとチューニングがあれかもしれんけど、いきます。
これ いいだよね。
おお、そうですね。この解放が響く感じっていうか、
力強い感じね。
うん、
緑色の感じね。
なんかやったね前。そうそう、もう一個ぐらい行ってみますか。
A メジャーセブン。
おお、正解。
うわ、
メジャーセブンやね。
ちょっと音感の話から若干ずれるかもしれないけど、
はいはい、
例えばなんかお店で知らない曲がかかってて、
うん、
知らないんだけど、
うん、
あ、これ絶対あの人の曲やってわかるのよ。
おお、それすごい。
声とか聞いて。
あ、声か。
俺結構特技でもないけど、すごいそれがあって。
あ、例えば何？声を聞いて誰の
歌か。声でだったりとか、
うん、
まあ主に声かな。あとはそのサウンド的な感じ。
そうか。
うん。全然知らん。例えば新曲とかは全然、よっぽど好きじゃないと知らんけど、
うん。
流れた時に、あ、これあの人が、あの人だわ、みたいな。
ああ、なるほどね。
子供の時から、
うん。ある。
あって、これ誰々の曲やろ？いや、知らん。いや、絶対そうやって、みたいな。
うん、なるほどね。
うん。
お
う。一回あったのが、
うん、
あ、俺やべえなと思ったのが、なんかお姉ちゃんの車に乗ってて、
うん、
全然知らん人の曲が流れよって、
はい、
バーって聞
く、ラジオ、
いや、うん、なんかカーステから、カーステ
って、なるほど、
カーステじゃねえな、うん、
か、まあ、CD かなんか、
うん、そうそう、
うん、
で流れよって、あ、こういう誰の曲やろうみたいな、全然声聞いてもわからんかって、
う
ん、
なるほど、
女の人の歌で、
うん、
まあ歌うまいなとか、いい歌やなぐらいの感じの、
うんうん、
まあそいつはすげえやと思ってたんだけど。
ちょいちょい挟むな。まあいいや。
って思ってて、で、聞いてたら、あれ？これ亀田誠二さんの編曲じゃない？と思って。
出た！出ました！
で、その場で携帯で調べたら、これ誰の曲？って言ったら、ジュジュさん。
うんうん。
あ、ジュジュさん？誰？みたいな。あ、いるのよ、今、女性シンガー。あ、そうなん、つって。で、パーって調べたら、その曲は、亀田誠二編曲って書いてあって。うわぁ、俺、やっべぇ、どういうこと？みたいな。当たったよ。当たっちゃったよ、って
。亀田誠二か。
うん。
すごいね。前もなんか言ってたよね。畑さんの、鱗。
あとは、もう一個、もう一曲あるよね。
なんだっけ。
フォーエバーソング。
フォーエバーソング。
結構いろんな仕事をしてる、
うん、
みんなさんの好きなアーティストの誰かは当てはまってんじゃねえのっていう。
いやー、そうよね、うん、本当に
ユズもやってるからね。
あ、そうなんやね、
うん、
そっかそっか。カメラさんミュージックシーで見たな、この間。
あ、書いてあったね、なんかね。
うん、
とかしげさんとね。
そうそう、
かしげさん、
デモテープの、
うん、
なんだ、スペシャリストみたいな。
かしげさんはね、もともと東芝 EMI のね、
うん、あれ、そうそう、あれ、鴨さんって読むよ。
鴨さんって読むんだ。
うん、そう。
あ、かしげさんってずっと読んでたわ。
そうそう、鴨さんね。
鴨さんか。そ
う
そ
う、
ナンバーガールのね、
あ、そうそうそう、
見つけた人。
そうかな。
うん、
うん、ベースボールベアとかも発掘したの、あの人やったかな。
そうそうそう
そう、そうですね、面白かった。いや、どんどん話がそれるけど、あの人たち、亀田さん、なんか、すごいこと言ってたよ。
すごいこと？
なんか、アカデミックな、になっちゃって、なんか、わかんない。アカデミックな音楽ってなんだと思って、
うん、
も
う
全然ついていけんし、しかもね、なんか、ワンコーラス聞くぐらいなんやけど、
うん、
いろいろ突っ込むよ。え、コード進行まで聞いてたの？みたいな。
そう、一丁でね、うん。
そうなんよな。
いや、でもカメラさんの編曲聞いてると思うけど、
うん。
すっごいストリングス、
うんうん。
弦、
が結構前面に出てるのが多くて、
うん、そうか、
弦の編曲してできるのもすげえよなとか、
うん、そうだね、うん、
そうそう
そうやな、編曲、うん、まあまあ音感の話から若干こうね来てるんだけど、そうやね、でもなんかそのなんだ、まあ戻るけど、
うん、
音感、絶対音感のなんか鋭い感覚をお持ちの人の言葉で、なんかねもう例えばなんや学校の合唱とかさ、
うん、
やっぱり演奏なくなるとこう下がってきたりするじゃない、割と音が若干、
ああそうね、
うん、そうなってくるともう気持ち悪くて歌えませんみたいな、
そうだよね、
うん、なんかそういうのも言ってたね、
なんかアカペラグループが最初と最後じゃ全然キー違うやみたいな話も
あるんだよね、全然って言ってもね、それ絶対半音もずれてないからね、その人たちの中では全然違うんやろけど、
そうね、
もう半音とかずれとったらもう それは練習してくれよってい
う
ことになるけどもね、
そうだよね、
うん、
コンマなんっていうレベルでずれるずれてねえ、
うん、
気づけるはのがすごいわっていう、
そうね、うん、体が反応してっていう、
うん、
だからなんだろう、まあでも絶対音感にはそんなに僕は全然そんなのないんですけど、うん、
僕もないですけど、
憧れないっていうか今の感覚ですげえいいなって思うし、
あ、
割と相対的な。
でもギターの弦張り替えた瞬間とか俺挑戦してるけどね。
あ、そうだね。
6弦バーンって鳴らした時に、いい、うんうん、この辺かーつって。
やるやるやるやる。
で、
うん、
実際中断したら、D シャープかいみたいな。引っかったか、俺が。俺は負けや、みたいなね。
最初やるよね。
やる。あれでもね、上に行くことはないね。
ああ、そうかもしれんね。
語源張ってて、A、ラの音にしようと思って、A の音にしようと思って、B に行ったことはないね。
うん。
いつも G とか、あ、これ G やったか、みたいな。
なんかそんな気がする、確かに。
うん。低いんだよね。
むしろそれを意識してちょっと上げ目にしてる感もあるかもしれん、自分の中で。ああ、
すごいね、うん。そういう挑戦をして、最近ちょっと、あ、できたみたいな時があるね。
うん。
うん。やっぱここやろみたいな。これだろみたいな。この音だろお前みたいな。
いつもギターのその音を思い出すときに、
そうそう。
2弦のね、2弦1フレットのハンマリングの音を思い出すんや。どう思い出す？
あ、そうなんや。
6
弦の3フレットの G のこの感じとかを思い出すもんね。いや、まだ低いだろう。
どうだ、まだ実際
これでどうだっつって D だからね。低いわ。ダメだ、俺みたいな。
そうなんだよな。まあでも、相対音感。ね、絶対音感。
でもギターやってたらさ、
うん、
なんかその、5度上とか、
うん。
の感覚ってつきやすいよね。
だと思う、多分。そうだね。
いい、これやったら、ラーはこれだな、みたいな。
かもね。
うん。
うん。いや、面白いよね。
人間の。いいことだよね。
感覚。うん。いや、どんな感じなんやろうね。
わからんよな。まあ、一郎に聞くということで。
そうですね、まあ。
そうね、第50回
この辺でね。はい。
バイバイしようと思います。林です。
を探しに行く。その姿勢こそだと思ってます。
で、くるりなんだけどさ。
じゃあ、かもしれん。Ichi, Nen, Ichi, Kumi.Tabata and Heihachi sent this podcast. Thank you for listening.